大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2025年6月第4週の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人と対です。
というわけで、あっという間の6月第4週ですよ。
はい、
早いですよね。
1年の半分が終わっちゃいます
って言ったらね、刑務所で面接してる時に、
はい、
ね、おじいさんの受験者が、はい、刑務所の中でなんかラジオが流れるらしいんです、もう1ヶ月もう早いですねって言うと、こっちは全然時間が経たねえんだよ、
ね、そういう、
その場所によって全然違うという ね、
そうですね。
そんなこんなの6月の第4週ですけど、
はい、
小屋敷選手、
はい、
どんな具合でしょうかね、日々の暮らしは。
そうですね、ついにやっぱり暑くなってきたので、もう私のゴールデンシーズンが終わってしまって、最近も自転車にもちょっと乗れない日々が続いてまして、
梅雨でもありますしね。
梅雨でもあるので、
なんだそれ、
ちょっとエネルギーがこう
なんか溜まってるんですか。
溜まってると思って、そう、久々に祖父母の家に行ってきて、じいちゃんばあちゃんに会ってきました。
それエネルギー発散するってことですか。
エネルギー発散ではないんですけど、まあ改めて元気にはしているんですけど。
どこ、ど
う、そう、茨城です。
茨城
な
んですけど、
自転車で行ったの。
そう、私も聞こうと思いました。
自転車で行ったんですけど、
全然トーンが違うじゃん。
やっぱりね、結構もう年齢も年齢で90近いぐらいなので、やっぱり元気にはしてはいるんですけど、やっぱりすごく年齢化されたなっていうのは感じますし、あとやっぱ孫で、すごい私おばあちゃん子で、ちっちゃい時ずっとおばあちゃんとなんか遊びに、茨城に遊びに行って、それこそ夏休み1週間2週間とかずっと泊まってたりして、すごい一緒に遊んで、
お母さんお父さんいなくて、
そうそう、っていう記憶があって、だからまあおばあちゃんもすごい大切にしてくれてるし、私もやっぱりそういういろいろお世話になった部分もあるし、すごく、好きなばあちゃんだなっていう風に思ってたので、なんか久々にそういう風に時間取って会えたっていうのも、その仕事がたまたま空いてたんで、
泊まってきたんですか。
泊まってきて、はい、一泊二日だったんですけど、会って、まあなんかそのおばあちゃんの結構昔の人生の話とか聞いたりして、まあ、いろんな苦労話だったり、あとはまあ年齢も年齢なんで、それこそ自分の就活じゃないですけど、人生のなんかその今までどういうことがあったかって日記をずっとおばあちゃん書いてるんですけど、その日記をまあさらにまとめた人生年表みたいな感じのをちょっとチラッと見せてもらったりして、
自分でちゃんとそういうの作ってて、
書かれてて、
すごい、
芸能界デビュー考えてんだ、
そんな打算的なものでは多分ないと思うんですけど、でもちょっとやっぱり読んだらすごいうるっとくる部分があったりとか、あれですよね、おじいちゃんに対しての思いみたいな部分もやっぱりいろんな思いがそのあって、それをこう文で綴ってるのをちょっとこう読んだだけでも、なんかすごく人生のその長さ重みだったりとか、あるいはばあちゃんもいろいろこう葛藤して本当に生きてきたんだなっていうのがすごいなんかこうグッとくる部分があって、なんかこう何でしょうね、なかなか言葉にうまくできないんですけど、
全然話してるけど
いやいや、今いい感じでちょっとうるっときてたんだから、
そう、はい、ちょっと読みながらうるっとしちゃったけど、でもまあこれはやっぱりおばあちゃんとお別れの時にまた改めてしっかり。
じいちゃんはそれ見たことあるんですか。
いや、おじいちゃんは多分まあ書いてあるのは知ってるとは思うんですけど、特に見たりはしてないと思うので、
はい、
まあなんか書いてるなぐらいだと思いますけど、
だけどね、いやいい話だと思うわけ。だってね、こうやって孫って、小屋敷先生今いくつだった。
今30です。
30になっておじいちゃんおばあちゃんとこ行く孫っていないよ、
ね、
ほとんど。
そんなね、
でよくびっくりしてました。私はなんか全然本当に暇さえあれば行きたいぐらい、電話はよくしていて、
だからそういうところはね、彼は本当に誠実な人間なんだ
急にどうしたんですか。
いやなるほど、偉いなと思って、ね、こういう人生について話して、仕事はどうだいなんて話したんだろ。
まあそうですね。
なんて呼ばれてるんですか。
私はまあ翔くんって呼ばれてるんですけど、でも本当改めてこう思うのが、本当に、ね、年齢も年齢だし、あとやっぱり人って本当いつどこでどういう風になるかわからないし、会えなくなることだって自分も あるわけだから、うんうん、あの会える時に会ってで言える時にちゃんと言っておきたいなっていうのなんか最近すごく急に感じるようになって
最近だけど大丈夫
全然人生の思い悩んでとかじゃないですよ
でさ いい話だと本当もそういう話聞かないから二十歳だっていかねえよおじいちゃんおばあちゃんとか大体お年玉もらってそれっきりだよみんな
そうですよ、ね、
普通は、うん、だからその上でだ全然おじいちゃんなら
出てこない
全然出てこないよな、
ね、おばあちゃんのラブレターのような思いはやっぱり小屋敷さんから伝えてあげるべきじゃないですか。
まあ、それでラブレターみたいな思いが書いてあったんじゃねえだろ。
ラブレターっていうのはあのもう本当に率直にこういうところがすごく困ってたとか、
そうでしょ、だから
これで苦労したとか、
なんで決めつけが良くないってなんでラブレターみたいな話だったのかなって思って、持ってるものは人間違うじゃん。普通はこうだよ。あの時ねおばあちゃんがね近所のおばさんに手出してね。私はものすごくってそういうレベルだなって先生思ったから、
全然違いますよ。私はなんかこう2人の出会いとか、ね、昔の人ってそんな愛してるとか好きとかっていうのは少ないじゃないですか。
チラッと見た限りそういう感じではなかったですね。あの事件はこれで困ってすごく腹が立ったみたいな、ね、個人的なことも含めて
そうだろ、そうだろ、
そういうのばっかじゃないですけどそういうのもありました
、ね、何2人ちょっとどうしちゃったのなんかもう最近なんかさ
大人さんも大人さんでちょっとも
うなんかもうドラマチックをなんかさ求めちゃってこうはっきり言うけどこの大人ラジオそんな番組じゃないよ。
そんな番組じゃないです
か。銭湯がどうこうとかさ道が荒れててとかそういうレベルだよ、
ね、銭湯行ったんですか最近。
いやなんかね、でもねじゃあ正直、はい、今日はね小屋敷坊やに謝ろうと思って来たの。
何ですか。
でこの間俺なんか自転車こう乗ってさ、はい、なんかもう息が苦しくってたけど、うん、それが楽しいって言ってさ、はいはい、2人で聞いたじゃん、はい、それは何が嬉しいのって。いやなんかわかんないけどこれでなんかこうね、あの生きてる感を感じるみたいなことさ、こいつ何言ってんのかなって思ってて、その日かなんかの夜に帰ってテレビとか見たら苦しい時になんかこう頑張ってこれがね生きてるんだっていうなんかそういうのをなんかあの波乗りという人が言ってたんだよ。
サーファーですか。
すっごいさ、うんうんうん、30メーターぐらいある波のとこに乗ってて月に一遍ぐらいしか来ねえんだよ。ちょっと口開けながら聞くのやめなさいよ
いやいや
どっかのおばあちゃんじゃねえんだから
今
だけどその人が言ってたんだよこうやって、はい、なんか波に乗ってる時どうなんですかって。いやもう普通の人は感じられないと思うんですけど俺はこれで今生きてるんだって感じるんだって、うんはい、すっごい波でさ飲まれてどうこうとかで、うん、そんなこと普通できないじゃん、うん、これギリギリのとこで生きてるっていうのがって言って、うん、ああ小屋敷坊やがね言ってたのこれなんかって
それ近い
だから先生はいつも俺ら茶化しちゃうから照りが入っちゃって、うん、だから小屋敷先生ごめんねって言おうと思ったらなんだ茨城にも自転車で行かねえで先生のこの感動の気持ち返してくれよそういうふうに思ってたら姉さんもなんか感動するような話持ってってなんかでもおかしいだろじいちゃんとばあちゃんの恋愛のオープニングで話しちゃったからあとどうなんだ番組が
今日どうなっちゃうんですかこれ。
そう
だろ行きましょうもう
先生ついていけないわ
大変さをでも
これもういいですもう放置しといてください。
だからまだね読めない。これはねもう一回こう盛り上がっただろ、はい、もう決め事みたいに言わなくていいなんで
そう
リスナーの気持ちが分かって
スキップしてください、はい、
番組としてグワッと盛り上がっただろこれからもう一回盛り上げる必要はねえな。まあそんなこんなで本日の大人ラジオ進めてまいりましょう。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
大人の学び直しのコーナーです。このコーナーではゲストの方が体験したお話を伺いし、人生の学び直しの場とすることを趣旨にお送りしてまいります。今回のゲストは俳優の佐藤和久さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐藤和久です。
よろしくお願いします。
は
い。
は
い、
それではまずはこちらの音声をお聞きください。
あたいが誰だか分かってんのか？あたいは伝説のレディース、フレンを超える女、長瀬あかね様じゃ。
は？伊勢がいいの。長さで茜とやら、もしこの老いぼれじいさんと対決してわしが勝ったら、もう二度と喧嘩をせんと誓えんか。
貴様天国送りにされてんか。
かまわんよ
面白い、受けてたとじゃないか。
まあそう焦るか。よいしょ。
はい、ということで舞台の音声をお聞きいただきました。こちらの舞台ですね、先月5月9日から18日の間に三宮橋トランスミッションで開催された舞台演劇の老いぼれ爺さんと女ヤンキーのロック街道という舞台の模様です。こちらの演劇、佐藤さん出演なされたということですけど、はい、どういう演劇舞台なんでしょうか。
まあ、女のこのヤンキーがおりまして、はい、とあるおじいさんと出会って、そのおじいさんとカラオケ対決をして、さあこのあとどうなるっていうようなちょっとひねったお話で、
はい、じゃあまず歌を歌う、
歌いましたね。
お、
はい、
ちなみに佐藤さんはどんな役でこの舞台にご出演されたんですか。
タイトル通り老いぼれ爺さんの役をやらせていただきました。
ここにまさについている老いぼれ爺さん役、
はい、
ね、このチラシ見てると、もう本当に唯一一人年をいった方で、
そうですね、他の方見るとかなりその、まあ、女性人、そうそう、かなり若い方が多く出てますよね。
そうですね、平均年齢多分20半ばぐらい、一人現役の高校生の子もいらっしゃって、はい、その中で本当に一人だけ、
何歳、
僕ですか、
うん、
54です。
でもこれ先ほどちらっとあのね、舞台の方の様子も見させていただいたんですけど、はい、見た目本当にあのおじいさんっていう格好をされてましたよね。
はい、もうそこはあの演出の方からおじいさんをやってくれと言われまして。
何か役作りでこう意識されたこととかあります。
あの設定が75歳っていう設定だったんで、できるだけこう腰を曲げて膝を曲げて、こうヨボヨボのおじいさんっていう設定というか、うん、リクエストをいただいて、うん、まあ、その体勢が一番辛かったっていう、
なりきるのが、
はい、
というかそもそもなんでこの舞台に出ることになったわけですか。
たまたま見つけたオーディションの情報を、見つけて、うん、ほとんどもう飛び込み状態で、顔合わせをするまでこんなに若い女性陣がいるとは思ってなかった
んです。あ、そうなんですね、
はい、
どうでした、その現場とかそれこそ舞台稽古で、はい、年齢差が結構ある現場なわけじゃないですか、
はい、
なんかそのあたりでこうなんかこう違った、いつもと違う感覚だったりありました、戸惑ったこととか。
まあ単純に接し方がわからなかったっていうのはやっぱり今の時代何を喋ったらあれなのかとか全く読めなかったんで、
はいはいはい、
あとあんまり近づかないっていうのを、うん、
コミュニケーションの取り方が、はいはい、
これは本当に気をつけてました。
あ、それなんか仲悪くなっちゃうと芝居に影響しちゃうからってこと。
まあそれもありますし、嫌われたら嫌だなっていう
逆にこう近づきすぎてちょっとこう面倒くさがられたり、あるいはちょっとなって思われるのも、
一番それがその場に居づらくなるのが嫌で。
そんなこと
ない
。先生なんかあれだよ、いつも18歳とかだよ相手にして
ね、大学で安倍先生は
全然あれだよ。
何ですか、
年下だと思われちゃってるから、ま
あ、安倍先生がですか。
そうそうそう、
可愛いんですか、ね、
まあ、でも、はい、でもそうなんかも分かんない。真面目な話したらこう日頃ほら一緒にこうビジネスがあるから、はい、そうするとなんか流れていくと仲良くなると思うけど、はい、最初は難しいよねきっとね。
そうですね、相手がやっぱどういう姿勢でいるのかが全く分からなくて、やっぱりフレンドリーで来てくれればありがたいんですけど、やっぱり年齢も離れてたんで、はい、やっぱ向こうサイドは完全にこう警戒してるわけですよ。
警戒してたんです
よ。警戒というか分からないですけど僕目線なんですけど、なのでやっぱり稽古場で差し入れとか入れましたもん、
はいはい、でもそうか、稽古場があるんだ。でも最終的にはこれっていうのは特殊な仕事だからあれだけど、はい、最終的にはどんな上下関係っていうかになるわけ、同じなんていうんですか、こう同じレベルの役者さんってなるのか、先輩みたいに立ててくる形になるのか。
経験ではもう全然佐藤さんの方が終わりだから、
全然上なんですけど、はい、あんまりそこら辺は気にならないような感じで、
じゃあもう同世代みたいな感じ、
本当にそんな姿勢でいるようにやっぱ心がけましたね、
うん、っていうかね、今そうの方がいいんだって。
そうみたいです。
だってほらアメリカとかもそうじゃん、はい、なんかこうやって名字で呼ばないじゃん、はい、でそういう社会になってきてんだよね。だから普通にための方がいいんじゃないかな、
うん、あんまり上から偉そうにしても絶対拒否されるのは分かってたんで、
もう
そこからも下からもよろしくお願いします。
どうでした、その年齢差があって、はい、また普段とこうちょっと違う 部分もあったと思うんですけど、はい、何かこう収穫だったり普段とは違 う, こう学びっていうのは何かありました今回の舞台で。
あ、今回の舞台に関してはそのやっぱり若い子たち の, あの勢いというか、それが本当にダイレクトに伝わった時間でしたね。それまではあの、まあ、ずっとやらせていただいてるんですけども、うん、やっぱり先輩方とかの方が多かったんで、やっぱりその若い勢いっていうのがこんなにすごいんだっていうのは率直に思いました。
まあ姉さんたちは強いからね。
強いんです。姉さんたちは本当に強いです。
特にねタイトルの女ヤンキーってことはねやっぱり役柄的にも、は
い、そうですね。
積極的なね、はい、方ってことですもんね。はい、ああなるほど。そんなこのアグレッシブな舞台にね出演された佐藤さんなんですけど、はい、お聞きしたところによると4年ほど前にあのギランバレ症候群という病気になったというお話をお聞きしたんですけど、はい、体が動かないぐらいひどかったってことですか？
そうですね、簡単に言うと、はいはい、もう全く自分の意思では体が動かないっていう状態になりました。
全く動かすことができない状態。
意識はあるん
ですか？意識ははっきりしてるん
です。っていうかさ、はい、かかっていきなりそうなっちゃうわけ、それとも進行してってそうなっちゃう。
それは前日の夜中に、はい、あのベッドの中でスマホを見ていたんですね。その時に視点が合わなくなったんですよ。でこれは疲れてるから、まあ、寝れば治るわと思ってその日は寝たんです、はいはい、で次の日目覚まして気持ち悪いなと思って立ち上がろうとしたら、うん、もうめまいがひどくて、うん、あの本当に大の大人の人に頭をつかまれて、うん、グワングワン振られるぐらい立っていられないぐらいの、はいはい、あのめまいがしてうちの奥さんがこれはおかしいということで、うんうん、すぐ近くの病院に連れてってもらって、うん、それでも原因が分からなくて、うん、あの大学病院に招待状を出していただいて、うん、大学病院に直行っていう感じです。
それだけ行くにしたってさ救急車じゃない
と無理でしょ。どうやってね行くの。
車で連れてってもらったわけだ。
そうです。
とりあえず抱えてもらって。
そうです。タクシーにもう入れられて、とりあえず病院に行こうっていう。
まだ会話はできて、
会話はできてました。
それで病院に行くでしょ、はい、向こうだ大病院っていうのはほら検査するから、はい、それまで何もなしないですよね、ええと、とりあえずも入院してくれってことになったわけだ。
そうですね、もうそのまま車椅子に乗せられて、空いてる病室に連れて行かれて、でそこから、まあ、あの採血とか何か検査をしてたらしいんですけど、その時点でちょっとぼーっとしてた感じだったんですね。で時間が経ってあの夜だと思うんですけれども、だんだんまぶたが重くなってきて半分ぐらいしかもう開かなくなって、でろれつも回らなくなってきて、なんか調子変だなと思って待ってたら、まあ、別の検査があるというところで、ね、あのストレッチャーに乗せてもらって移動の最中に呼吸ができなくなってきて、苦しくなってきて、看護師さんとか先生に苦しい息ができないと、もうなんで俺だけこんな苦しいんだって言った瞬間にプッと意識が
飛んだんだ。
飛んだんです。
もう2日間のうちにもう本当に急激な変化 で,
そ,
で、
それってあれですか、はい、ものすごいこれ関心があるじゃん、その前の日かなんかに、はい、なんか変なもんとか食べたの？
何にも、いつも通りです。
特に心当たりもな
く、何食べたんですか前の日？
前の日はもう普通の多分食事だと思うんですけど、何か特別なものとかはもう全然食べてないし、
家庭の量、
そうです、
煮物食ったりとかそういう感じ。
あ、でも本当そういう感じですね。
あ、そう。
でそれまでのなんかその自覚症状が特にあったわけでもなく。
ないです。
あ、そうか、そうだよね。
前の日の予
兆とかも特に、
昼間もそれこそ自分の仕事の方で外出かけてて、で普通に生活してたんです。
うわ、
夜にちょっとあれと思って、
そのスマホから始ま
った。そうです、
うわ、ほら50歳ちょうど過ぎたあたりからだよね。
そうですね、
はい、なるほど、なるほど。
それまではもう健康でずっといらして、
はい、怪我は多々ありましたけど病気はほとんどしてなかったんで、だからその、うん、夜に寝れば治るわって思ったんですよ。
思うよね、
はい、
うん、これで意識パッて飛んだでしょ、ちょっと進行していくわけだけど、はい、飛んじゃったらしばらくもう意識がないのかな。
多分なかったんだと思います。
どのくらいの期間？
わからないんです。
ああ、わかんない。そうだよね。はい、
で、それこそさっき言ったみたいに、その体が全く動かなかったんで、はい、自分からこう発信することができなかったんですね。
そっか。
なので、多分担当の先生とか看護師さんが、 俺が意識があるかどうかも、うん、まあなんかその、うん、ちょっと曖昧だったのかなって思いながら、うんうん、でももう時間の感覚とかもう全くやっぱ分からなくなって、
うん、次にその記憶がまあ残っているというか、うん、そうっていうのはどれぐらいの期間が経ったかも分からないぐらいですか。
そうです、
分からないです。実際にはどのくらいの期間経ってたんだろうね。今振り返ってみると
ICU に入ってるうちにあの目がさ気がついたんですけど、うん、多分 3,4 日ぐらいですかね。
もうその時は気管切開、
もうその夜に呼吸が止まって意識が飛んだ瞬間にもう緊急手術で喉に穴開けてあの人工呼吸器をしますっていう連絡をうちの奥さんにしてどうぞっていうので、その日の夜にはもう切開してた。
だけどさ、医者も困るよね。何も分かんなくて普通に丈夫そうな顔して入ってきて、なんか調子めまいがしてって言ったら急に呼吸できなくなっちゃって、うん、じゃあ切開した時の痛みももう覚えてないわけだ。
もう何にも覚えてないです。気がついたらもうついて
ついてて、はい、喋れない。
そうです。
でその戻ってきた時に、はい、体を全部動かなかったんです。こう伝えたりっていうのが、はい、もう全然佐藤さんからはお医者さんの方にできない状態。
でも唯一、はい、ま、耳は聞こえてて意識もあったんですけど、やっぱ体の部分は唯一その足の右足の親指一本だけピクって動いてたんですよ、自分の意思で。でそれを看護師さんが気がついてくれて、それでじゃあ質問に対してイエスだったら1回、ノーだったら2回っていうのを、約束ごとでやったんですけど、やっぱりその動かすのも 2,3 回やっただけでもう疲れて動かなくなるんですよ。なのでもうその後のコミュニケーションもまああんまりうまくいかなくて、もう全部病院サイドに任せっきりっていう。
どの時点でギラン・バレーって言うんでしょ、
はい、
おそらくまだ発見した人の名前だよこれね、
多分、
どの時点でその病気だっていうふうに判断したんだろうね。
後から本当に後から聞いたんですけど、最初はその脳のあっちの方とかの候補が何個か上がってたらしいんですよ、病気の、その中にギランバレーも入ってて、っていうのでやっぱ何日かはあんまり分かんないまんま進んでたらしいんですよ。でやっぱりいろいろ検査してたかちょっと分からないんですけど、まあ、結論としてギランバレーだろうっていうことで、まあ、治療に入ったっていうのを聞いたんですよ。
っていうか最初連れて行かれた時には何かに行ってその ICU とかに、
わからないんです。
それもわからないんだ。
とりあえずまあ大きい病院にっていう。
でとにかくもう命をまずはその呼吸だったり、はい、維持するっていうところがもう一番重要で、それからもうとにかく病名以前にそういうところから始まったって感じですよね。
そうだと思いますね。
その後結局なんかかかってどのくらいで治、今はこれは普通にってほぼ普通にあらされるけど、何年ぐらい経ってるんですか今は。発病
今年の7月で丸4年になるんですけど、発症してから。でも入院期間が11ヶ月入院してて、
11ヶ月、
はい、
あでも11ヶ月で途中からでも回復っていうか、はい、あの状況は改善していくんですよね。
あ、改善はしていきました。
ですよね。
そのあたりちょっと、はい、どういう状況で全然動かなくて親指だけが唯一足のかろうじて、はい、まあ、動かせるような状態だったわけじゃないですか、そこからどういうふうに回復されていったんですか。
やっぱり体がもう言うこと聞かなかったんで、はい、まあ肺炎になったり、熱が 2,3 週間、38度超えとか、いろいろあったんですけど、でも体に関してはやっぱリハビリの先生が毎日動かしていただいて、
そういうことか、
ほっといたら固まって動かなくなるっていうので、
筋肉がね、こうなっちゃうもんね。
そうなんです。それで指とか細かく動かしていただいて、でもう動くようになったのがもう1、2ヶ月ぐらいですね。
でもちょっと待って、はい、こうやってそれもう本当にやっとなんか意識が戻って耳が聞こえますみたいなレベルの状況でしょ、
はい、
それが一番こうロックボトムっていうか低い状況ですよね、で自分じゃ何もできないけどリハビリっていうとさ、向こうの人と患者さんが一緒に
行ったけど、自分も一緒に歩いて、
それは完全な向こうの人だけのリハビリなんだね。
そうです。 先生はもう会話声をかけてくれるんですけど、うん、もう自分はもう全く無反応なので、う
ん、でも理解はできてる、
理解は全部できてます。
なるほど。
なので全部もうやっていただいて、うんうん、っていうのは本当に1ヶ月2ヶ月ぐらいはそのまんま、
うん、こう筋肉を動かしてて期間が経ったら自分でこう動かすようになれるわけ。
それがリハビリの時には動かしてみてくださいってやっぱ言われるんですよ、ある時期から。で動かそうと思ってもふんって力を入れても全く反応しないんです。全くなんです。ある日夜中にどうやって動いてたのかなって思いながら、夜中ふってやると指が人差し指だけピクって動いたんですよ。
あ、それはご自身でも
自分の意思で、
うん、それ3ヶ月とか経ってからかな、
多分2ヶ月とかそんぐらい経ってからじゃないですかね。それまではもう自分の体じゃないものを念力で動かそうっていうような感じなんですよ。
とてもよくわかる、
はい、その時視力というか自分で見てる、見えてる、
見えてなかった。
目も開いてないの？
開いてなかったです、その時は。
ちょっとそこで、ちょっとどうしても聞きたいんだけど、はい、寝るも何も、いつ、どういうね。
他人から見たら、ずっと寝てる状態。
寝てるみたいなもんでしょ？でも、睡眠、どういう状況なんだろうね。
わかりやすく言うと、時間軸は全く関係ないんですよ。ただ、目が覚めるというか、まあ、意識が起きるっていう感じですね。
起きてるか、まあ、ないか
っていう。そうです。それがもう、で目をつぶってても明るいと明るいなっていうのは分かるじゃないですか、うんうん、それで、あ、今は昼なんだなとか夜なんだなとか、看護師さんの会話で、あ、今お昼ぐらいなんだっていうのをなんとなく感じてたっていう。なので寝てる起きてるっていうのがもう時間は全く関係なく、
だからあれ、そう、意識が落ちた時と落ちてない時とっていうだけのことですよね。
本当それだけです。
そう、満腹感とかそういうのはあるんですか？お腹すいたとか
全くなかったです。
それもない。
点滴、
お腹に穴開けて胃に直接胃ろうっていう管で栄養剤を朝昼晩やっていただいたんで、お腹全くすいてないんです。
すいたっていうことはない。
呼吸がさ、できてないわけでしょ。
はい、
人工呼吸になってるわけでしょ、
う
ん
う
ん、
そうか、生命を維持できるだけの動きは、うん、
そこら辺がだけど、この奇妙なところだよね。どこからどこがさ、うん、ラインで、
うんうん、動いて動かないのか、
うんうん、完全にも筋肉がもう動かないわけでさ、
は
い、
意識がある時って、うん、頭のその動く、何でしょう、考え事っていうのはどれぐらいもうぼーっとしてる感じなんですか？それとも割とちゃんと考えられるぐらいだったんですか、
う
ん、
もうある程度からもう普段と変わらず、頭なんかクンと全くクリアなんです。だから聞こえてることもはっきり聞こえてて、今こうやって会話をしてるレベルではっきり聞こえてるんです、うんうん、
それがただ何にも伝えられないし、はい、アクションとして起こせないっていう、
ただ聞いてるだけ。
でもそれこそ、いやいやそんなこと言うなよとか
心の中でもツッコミ入れてました。
あ、そっかそっか。じゃあお見舞い来てくださった方が逆にすごくこう声かけてくれたりすると、すごく意識としてはちゃんと伝わってたってことですか？
ちょうどコロナ禍だったんで面会って誰一人来てないんです。
じゃあもうお医者さんと看護師さん
だけの世界でした。
それとじゃあその佐藤さんの意思でこう感覚ですよね、きっと。だから指を動かす時ってどういうふうに動かしてたんだろうみたいなのがきっとこう神経だったりで、はい、今までこうもう動かなくなってたのがなんとなくこう感覚で手探りでこう動くようになったみたいな感じですか、
うん、そうですね、はい、本当に少しずつなんですよ。指1本からもう2本、うんうん、3本ぐらいのなんとなく動くっていうので感覚を、これ忘れちゃいかんなと思って、うん、一人で夜中、
うん、
こうかこうかってやって、うわ疲れたと思った瞬間にもうまた意識なくなる、
うんうんうん、
そんだけのその力というか集中力が必要だったんですよ、うん、その当時は。
でその本当に最初の回復とも言えない段階かもしれないですけど、はい、一番最初にこうまず目が開かなかったっていう話をされたじゃないですか、
はい、
そのあたりからどういうふうにこう回復していった、まあ、リハビリしていったんでしょうか。
はい、まあ、毎日リハビリの先生がいらっしゃって、まあ、体をほぐしていただいたりっていう流れの中で、じゃあ佐藤さん目を開ける練習もしましょうっていうことで、最初は先生が指でこうまぶたを開けてくれて、
うん、
こんな感じですっていうのを何日かやっていただいて、じゃあちょっと開けてみましょうかっ って言われて頑張って開けようと思っても全く動かなかったんで、うん、ある時期にじゃあ分かりました佐藤さんちょっと失礼しますっていうのでセロハンテープを持ち出して佐藤さんごめんねって言いながらまぶたにまぶたを開けて、
はいはい、
眉毛のところまでピッと、もうあの罰ゲームみたいな無理やり開ける状態それであの開いてる感覚を思い出すっていうので1日、まあ、最初はもう3分5分ぐらいやって剥がしてもらってっていうので徐々に10分とか伸ばしていただいてでなんとなくまあまぶたは開いたけども眼球はこうキョロキョロできなかったんですねその時まだずっと一点しか見えなかったんででもあの目が見えるっていうのでやっぱ嬉しかったんで、うん、まあレハビリの先生の顔と、うん、あの美容室の天井ぐらいしか見えなかったんですけど、うん、嬉しくてもうやってたんですけどある日、まあ、いつものようにセロテープを貼ってリハビリしていただいて、うん、じゃあ佐藤さんじゃあまた明日ありがとうございましたって言って先生が帰った瞬間にテープがついたままだったんですよ。
あれ
両目まぶったにでずっと
あ乾いちゃう
乾いて一点しか見られない状態で
ずっと天井の壁の模様を見ながらこれは俺いつまでこのまんまなんだろうと思ってで看護師さんがやっぱ来るのって決まってるんですよ時間が、
はい、
あとどんくらいなんだろうって思いながらずっと天井を見ながらうーんこれは面白いな逆に面白いなって思い出したんですよ
すごいですね、
はい、である程度時間経って、うん、看護師さんが佐藤さん採血ですって言ったし
あら
佐藤さん本当に驚いた顔して佐藤さん何してるのみたいないや僕じゃないんですけどっていうような感じで
もうそれも言えないんだよね
言えないですずっと目セロテープついたまんまベッドにずっと横になってるのを看護師さんが見つけたっていう、うん、もう目自体はしんどかったんですけど心の中でもう
バダイバクヒョヒョヒョヒョヒョヒ
ョ面白い
いやそこで笑える佐藤さんがやっぱすごいと思います
あのこれはやっぱりあの役者の職業病ですねこれ面白い
一つネタもらった
ネタがもらった
いやなるほどだから別の人になることに慣れてるからなんか第三者目線で自分を見てるのかも分かんないねそういう
その目線は常にありました今自分どうなってんだろうっていうのは常にやっぱありましたね頭の中
であとはそのリハビリに関して、はい、そもそも自分で呼吸ができない状態だったってことで、
ええ、
どういう息の吸い方とかも本当にわからないっていう状況だったってことですか、
うん、そうですね、ま、あの呼吸器を外して自分で呼吸をするっていうリハビリは結構後半の時期だったんですけれども、うん、それでもやっぱり呼吸器を外すと、ま、酸素が入ってこないわけじゃないですか、うん、じゃあ佐藤さん吸ってくださいって先生が言うんですけど、うん、はいって思いながらってするつもりが、うんもう吸い方がわからないんですよ。あれどうやるんだっけって考えてるうちにもう30秒1分1分30秒経ってももう苦しくなって無理無理っていうので呼吸器をつけてもらってっていうのをもう2週間ぐらい本当に続いてましたね。全くわからなかったんで
忘れちゃうものなんです
わからないんです。どうやって息を吸っていたのかがそれもやっぱり夜中まあ寝られない時に、まあ、呼吸器をつけたままなんですけどやっぱり自分の中で思い出そうとしてどうやるんだっけな、うん、こういう状態で口と鼻を塞がれてる状態で息を吸ってって言われてるようなもんなんですよ、
うんうんうん、
でもどうやるんだろう違うこうかなこうかなって一人でやってたらある日ある時にってほんの少し入ったんですよ。
へ
あこれだと思って、うん、これ忘れないうちにちょっともう一回やろうっていうので、うん、2、3回やったらまあ、また疲れて寝ちゃったんですけど、で次の日のその呼吸器外すリハビリの時に試したらもう2分か3分ぐらい伸びたんですよ。それも自分でこう息が入れられるようになったんで、で先生もあできましたねっていうので、まあでもやった分だけやっぱ疲れるのでもう長くは続かなかったんですね。でも毎日続けていくともう1分半から3分5分10分30分1時間2時間5時間って一気にこの2週間もう10日か2週間ぐらいで一気に5時間6時間に上がったんですよ、うん、
素晴らしい。
でやっぱりそういうところで負けず嫌いというのがありまして、う もう昨日よりは伸ばしてやろうっていうのがあって、やっぱ先生が時間を計ってもらっていただいて、もう時計を見ながらもうちょっといける、もうちょっといける、ダメだ、お願いしますってつけてもらって、
佐藤さんね、今分かった、あなたは何者かになるよ。そのね、この不屈の闘志が、だからこうやって今聞いてると生きる原点を確認できる感じだよね、うん、呼吸をどうするのか、まぶたとか、おそらくだから自律神経ってありますよね、ええ、それがやってたことをもう一回なんか自分の過去のイメージで取り戻すっていうことなんだな。
本当に今言った通りなんですよ、うん、それまでは無意識に勝手にやってたことを、うん、改めて自分の意思で自分で考えてやるっていう作業を生まれて初めてやったんです。それこそどうやって息するんだろうって生きてて思ったことってないじゃないですか。これはなかなか面白いぞってやっぱ思ったんですよね。
あなたは何かになるよ。
何かになるんですね、うん、
だけどね、これこそよくほら生まれ変わるって言葉があるでしょ、はい、佐藤さんの人生こそ生まれ変わったな、これ、うん、呼吸とまばたきから始まってんだからな。
本当に面白いことを体験してました。
でね、はい、退院するっていう判断が、うん、まあ、そこまで寝たきりなわけでしょ、
はい、
退院するまでは、
はい、
なんで退院になったんだろう
とか、どれぐらいの状況だったんですか、その時のこう体の動きっていうのは。
まあ、退院する直前の状況を言いますと、うん、まず自分の力ではベッドで横になってて上半身起こすことはできないです。
うーん、はい、
で立ち上がることもできません。で、まあ、自分で何かをするってことはもう座った状態で手で動かすぐらいしかできなかったです。
手は動くんだ。
そうなんです。手はあの動くようにいろいろやっていただいたんです。
の肩から下の腕の部分全部
で、うん、でもあの腕が上がったとしても肩から上には上がらなかったんです。筋肉もそうだし、いろんな意味で、はい、
で物はあの食べれるようにはなったわけだ、
退院してからはまだです。
うわ、まだ胃ろうの状態、はい、うん、
そうそれまだこう流し込んでる状況で、
はい、家であの奥さんに胃ろうをやってもらって、はい、2ヶ月ぐらいはもう家でそれをやってました。
まあ、結果的にもうそうなっちゃったから事実でしょうがないけど、はい、そこで退院っていう判断ってやっぱりほら原因不明の病気だから、はい、半分手が上だからいいやみたいなあれだったのかな。
でもリアルな話なんですけど、うん、やっぱその病院サイドの問題で、あの3ヶ月しか入院できないっていう何かあるらしいんですよ、
急性期の、
はいはい、で本当は
リハビリとか違う、また病院に転院でき
なかったんですけど、はいはいはい、
なるほど、
なのであの A という病院に最初入院して、うんうん、で B という病院に転院しまして一度、うん、そしてまた A の病院に戻ってっていうのでもう11ヶ月ぐらい、うん、でもまだその状態だけども、もうこれ以上は入れませんよっていうところで、
はい、あ、もう自宅でのあれを用意してください。
そうです、
はい、佐藤さんの具合以下に関わらずっていうことなんだ、病院側のそういうシステムなんだね。
そうです、
じゃあ本当にそのあたりも奥様はじめご家族の方の支え合ってっていう、
これに関しては頭が上がらないです、うん、全部やってもらってた。
あのご自宅でやるにあたっては、はい、医師からは今後もっと回復していきます、あるいはこの状態でも現状維持かもとか、はい、そういう話はあったんですか。
ありました。最初の頃は病院サイドはあの佐藤さんは多分このまま現状維持で車椅子の生活をするだろうっていうことで物事が動いてたらしいんですよ、
はいはい、
なので退院する直前にそういう専門の人が来て、じゃあ自宅で、じゃあ車椅子は必要、あと何が必要ですかっていうようなことを打ち合わせをした時もあったんですよ、
うん、
その時はちょっと現実をこう
受け入れること
がちょっと厳しかったですね、
うん、で病院っていうのは希望的観測を述べないからね。
そうです。
そうするとこう良くなりますよって言っちゃうと、うん、なんないじゃないかってことになっちゃうから、一番悪い状況のことしかおそらく言わないんだろうと思うんだよね、はい、責任問題になっちゃうから、は
い、最低限のラインでできる、うん、最善のっていうのを提示していただいて、
うん、
なのでそれこそ退院するちょっと前の検査の時に肺活量を調べた時に、うん、 一般男性の3分の1以下で退院したんですよ。なので担当医の先生曰く、これは人工呼吸器をつけて退院した方がいいでしょうって言われたんですけど、もう自分もそうですし、うちの奥さんも、いやもう大丈夫だと、まあ、その時はもうなんとか自分で呼吸ができるようになっていたので、うん、でもやっぱりしんどかったんですけど、うんうん、でも家で喉からこう管がつながってて生活はありえないなと思って、うん、そこはもう決断して取ってください。
その退院するどのくらい前から喋ることができたんだろう。
喋ることができたのは多分2ヶ月ぐらい前ですかね。喋るのも呼吸器をつけたままなんです。で、呼吸器の管を外して別の何かを装着して、でそこでなんかこう
振動みたいなやつ、
振動みたいな、そうですそうです、あれで声が出るようになって、嬉しくて嬉しくて、もうほんと10ヶ月ぶりぐらいに声が、自分の声が出たっていうので嬉しくてしょうがなくて、もういろんな人にもうボイスメッセージを取りまくって、奥さんに送って送ってっていうふうにやりましたね。
そうか、佐藤さんから何もその間自分から意思を伝えることができ
なかったんです。
うん、受け取った方も驚きましたよね。
まあ驚いてたみたいですね、
うん、
はい、
で
ずーっと自分の頭の中で暮らすだけで暮らす期間が10ヶ月ぐらいあったってことだよね、はい、その中でどういうふうに精神的に生き延びたのかな、
うんうん、まあ最初は本当にそれこそ ICU で意識が戻った時は全く分からなかったんですよ、状況が。
自分が、
自分がどうなってるのか、何が起きてるのか、ここはどこなんだっていう状態だったんですけど、やっぱり先生とか看護師さんの会話を聞いてるとなんとなくやっぱ分かってくるんですよ、状況が。で、自分はそっか、今こういう感じなんだ、はあ、で動かそうと思っても動かねえな、目も開かねえな、ああまあしょうがねえかって思ったのは結構早い時期だったんですよ。1ヶ月多分経つぐらい。
だけどしょうがねえかってこのまんまでしょうがねえかってことですかね。
そうです。
もうこれでも生きてりゃいいかっていう感じ。
そこまで深く考えられなかった。
考えられないんだね。
なぜならば、もしかして目が開いたりとか、うん、腕がちょっと動いたりとか何かがあったらもっと俺苦しんでたと思う。
ああそういうことか、
はい、もう何しようにも何にもできない。
だから、はい、そういう面では心の方もこうなんていうか正常に機能してないから、それで救われたみたいな部分もあるってことですよね。
かもしれないです。やっぱいろんな人に話をしたら、やっぱ大変だったでしょ、耐えられなかったでしょって言われるんですけど、もう本当に最初の、これはっきり覚えてるんですけど、最初の頃にこれダメだな、しょうがねえなって思ってからは何にも不安もなかったです。ただもうなすがまま、もうどうにでもしてっていうふうにしか思えないんですよ。何をしてこれをしてってもうできないんで。
なるほど。
これは
そういうことか。
まあこのね、自分の性格のあれもあると思うんですけど、それは助かりましたね、性格的に。こういうので変にそれこそなんでだよとか、
なんで俺だけ、怒りがこみ上げてきたり、ね、やるせなかったりっていう、多分多くの方がそういう気持ちになるのかなって。なると
思うんです。そこまで慣れないってことでしょ、うん、心が
慣れなかったです。
そんな変な話も、じゃあこのまま終わってもしょうがないなみたいなこともよく切ったという。
そこは思わなかったんです。あ、うん、今はもうどうしようもないか、うん、もういっかって思ってても、まあいずれ治るだろう、元に戻るだろうって思ってたんですよ、これ本当の話で。なので、まあだから今はしょうがねえか、今はしょうがねえかっていうような感覚でしたね。
すごいです、
それがすごい。
私だったら多分もうって思ってしまう、
諦めちゃったり、
これはもうその多分自分の性格もそうですし、今までそういう病気をしたことがないんで、そういう状況になったことがなかったので、まあ治るだろうと。 元に戻るだろうってずっと思ってたんですよ。
いや、これはね、まあおそらくこれからまた人生をね、小屋敷選手が追っていくんでしょ。小屋敷
選手そうです。リハビリの最中、はい、もう本当にそういうね、いろんな思いがあって日々こうちょっとずつ回復されてきたと思うんですけど、はい、なんかその中でモチベーションだったり励みになることだったり、はい、奥さんが何かこうしてくださったことっていうのはありますか？
ありますね。入院してすぐにやっぱり自分はやっぱ音楽ずっとやっぱ常に聴いてた人間だったんで、それを奥さんは知ってて、今はもう数少ないんですけどコンパクト CD プレイヤーってやつですか、あれを、はいはいはい、どっかでディスカウントショップかなんかで買ってきてくれて、あと CD を3枚届けてくれたんですね、はい、1枚は自分が俺が聞くであろう、奥さんセレクトの CD1 枚と、あと昔から大好きだったドラマの危ないデカのサウンドトラック、これ、はい、1枚、そしてもう1枚がいろんな方々からいただいたボイスメッセージを CD に全部入れてくれて、この3枚をもう聞いた時はもうなんて言うんですかね、もう目も動かない、呼吸もできない、何もできないんですけど、心の中で本当に大号泣したんですよ。おえつが出るぐらい泣くってあるじゃないですか。あれが心の中でずっと続いたんです。
だから涙も出ない
わけ。涙も出ないです。反応もできないです。音も出ないんです。でも心の中で間違いなく大号泣してたんです。これは本当に今、喋った瞬間に、その瞬間も思い出しますもん。だからその CD にメッセージくれた方々には本当にありがたいなって思ってますね。
だからこの人はいい人なんで、友達がたくさんいるんだね。
いたみたいです。いやこれね、言おうと思ってことが一個あるんですけど、はい、病気になるまで結構自分勝手に生きてた人間なんですよ。まあ俺ができりゃまあいいやとりあえず。仲間もまあいてもいいけど別にいいやっていう感覚の人間だったんですけど、その CD を聴いた時から正直変わりました。こんなに俺のこと思ってた人がいたんだって、これは人生の中で一番でかい出来事でしたね。
とその危ないデカのサントラもあって、はい、それで感動した。うわ危ないデカだって思ったんだ。
はい、思いました。もうオープニングの曲から始まって最後は舘ひろしさんの曲で終わるっていうあのサウンドトラック
あるん
です。
だけどあれか、はい、なんかそういう舞台やってるからああいうなんかノリが好きなんだ。
好きですし、もうやっぱりもう根本的に好きなんですね。なのでそのサウンドトラックの曲を聞くと、あの危ないデカの映像が頭の中によぎるんですよ。運よくまぶたが開かなかったんで、ある意味自分の中で大きいスクリーンが目の前にあって、それで見てるような感覚になってたんですよ。
なんか佐藤さんだんだん小屋敷坊やみたいになってきて、だけどやっぱあれだ、柴田恭兵さんみたいなああいうのが俳優だからなんかこう好きでっていうことだったんでしょ。
本当好きです。はい、
だけどさ、姉さんに聞きたいんだけど、姉さんが同じ状況で危ないでいいか買ってくられたらどう思うんだろう。
いやそれはちょっとミスチョイスだなと思いますね。
私だったらこんな野郎、ね、演歌にしろってあのこと言ったのにこら甘えとかって思っちゃうけどな。でも感動してたんだ、
はい、
声、その声と危ないでかと、あともう一つだけせっかく聞きたい、奥さんのチョイスってこれ何？
職業柄といいますか、それこそアクション映画とか大好きで、それこそジャッキー・チェンが若い頃歌っていたという曲とか、あんまり表に出てないようなマニアックな曲をセレクトしてくれたんですよ。これはさすがだなって僕思いましたね。
もうそれでね、普通あんまり褒めないんだけど、はい、奥さんはできた人だ ね。
いや本当そうだと思いました。
よくできた、そこまでこういけるって。だから危ないデカもだから佐藤さんの好みだったんだな。
そうです、やっぱ分かりきってたんで、なのでその危ないデカの CD ってマックスで74分でしたっけ確か。それが夜とか看護師さんがつけてくれて、エンドレスにしてくれて、なので CD 大体70分ぐらいだから、うん、一回りしたらまあ70分1時間ちょいかっていうので、うんうん、時計代わりにしてたのもあるんです。
な
る
ほど。いやだけどちょっといいですか、はい、ちょっと姉さんさ、はいね、危ないでかエンドレスでこう夜中もかか
って寝れないですね。
なこれなんなね、好きじゃない人だったらさこれさ
これ、ね、拷問ですよ。好きじゃなかったら
好きじゃなかったらねそれがほらなんか演歌ね、テレサ天の償いとかさ、はい、ねそういうんだったらやっぱ日本だなと思って、すごいね嬉しいんだ。でもそれこそだから生まれ変わりだよね。それを聞いてなんかね、うん、なんかもう一回子供時代からね、あれ育ち直ったみたいなもんでしょ、
う
ん、
本当にそういうのありましたね。だから頭の中でもうその危ないデカの映像もそうですけど、やっぱり見えないっていうのが逆に余計なもんを見なくて済んでたっていう考え方になって、じゃあどうしようっていうことで頭の中でいろんなことを想像するようになって、ある時期から
これなんか聞いたところによったら舞台の企画もこの頭の中でその時考えたっていう、う
ん、妄想のスイッチが入って、うん、まず舞台じゃなくて最初映画一本作ろう、うん、じゃあ設定はどうしようか、キャストはどうしようか、じゃあロケ班どうしようか、結構リアルに自分の知ってる知識をフル活用して、うん、もう最初のオープニングからエンディングまで映画一本と、あと連続ドラマを2本と、あと深夜枠のドラマ1本と、あと舞台のシリーズ3本とっていう、もういろいろ、あと単発の2時間ものを2本っていう考えてました。
佐藤さん、はい、さっきから私はこの人は何者かになるってでしょ、
はい、
それ実現しますよ。
あ、うんうんうん、
でちょっと聞いていい、はい、危ないってのはどこがいいんでしょう。
あまり深く考えないところですね。
そうだよね、だって心打たないものねえ、だから学生がさ、はい、なんかこう警察官になりたいんですとか言って、はい、なんでって言ったら、ほら沢口靖子さんのなんとかとか、はい、ほら相棒とかさ、ね、言うに言って、あんなの私が本当に知ってる殺人のあれとか全然違うんだけどなって思うんだけど、はい、今のは分かりやすい、中身が薄いもんね、いい意味で
エンターテインメントなんですよ。でもう一つ、まあ、ちょっと危ないデカの話になるんですけど、自分が田舎から出てきて横浜に住み始めたんですね。その当時危ないデカの撮影がうちの近くでやってたんですよ。それをオンエアで見て、はいはい、またその場に行ってっていうのを繰り返しながら、うわすごいなこの世界はって憧れてた時があったんですよ。
それがある意味その原点というかきっかけの大きな一つ、
俳優になるね、
そう進もうっていう、
まあ、きっかけはもう全然もっと前なんですけど、うんまあ、具体的にはそういうことがあってからっていうのがありましたね。でもね
分かったっていうことはあれだね、エンディングのさなんか冷たい太陽がなんかで、はい、舘ひろしが最後ちゃんとジャンプのやったね、
はい、やりました。
自分見えないところで何回もやってるわこの人、
ロケ地の赤レンガ倉庫何度も行きました。
あそうそう、はい、あとアクションとかなんかああいうほら途中でかかるやつやったね、
はい、もうモノマネでやってました。
あこの人もうねそういう顔だもん、
柴田恭兵さんのモノマネして歌ってました
じゃああれだね、はい、つい最近ほら75ぐらいになって、はい、この復興版を作ったでしょ、
はい、
もうあれなんか涙流しながら、
もう映画館行ってももう大号泣しながら見ました。ありがとうございます。
友達になれねえ
なんかでも元々は、うん、そのやっぱブルース・リーとかジャッキー・チェンとかっていうアクション映画からやっぱり好きで、
それはわかる、は
い、あと、まあ、今でいう特撮ヒーロー仮面ライダーとかをずっと見てて、うん、で日本でも、うん、千葉真一、うん、倉田康明、うん、志保美悦子、うん、真田広之っていう存在を知ってから、うんうんうん、日本でもいるんだすごい人がっていうので、もうそのジャパンアクションクラブというのを知って、うん、
に入ったの、
まあ、田舎いた頃に、
うん、どこ
岩手です、うん、岩手の本当に真ん中の山の中なんですけど、うん、ある時に中学校1年生2年生ぐらいの時にテレビでジャパンアクションクラブの八丈島合宿っていう特別番組があったんですね、うん、それを見てこれだここに行こう
80何歳の時、
多分中1、中2なんで12、3、4ぐらいですかね。でよしと一人で心の中に決めて、よしと小さいバッグに2泊3日ぐらいの荷物をまとめていつでも行けるように押し入れの奥にしまってたんですね。それで普通に学校行ってある日帰ってきたら親父に呼ばれて、お前ちょっと来いと、ここに座れ、正座させられてそのバッグをダンと目の前に出されて、なんだこれはと、本当に怖くてもう涙ブワー流しながら、実はこれこれこういう理由でジャックというのが東京にあって、俺ジャックに行きたいって言った瞬間に親父からバーンビンタされて、そんなことやるんだったらてめえで稼げるようになってからやれって言われて、その時に夢は一回砕けました。で数年後に、まあ、高校生入って1年生になった時に親父の事故で亡くなったんですね。その時に小さい頃に離婚した母親が葬式に来まして、で一個上の兄貴もいるんですけど、兄貴と二人で夏休み中だったんで、もうお母さん横浜にいるから遊び来ないかっていうので、何も考えずに、あ、もう行く、旅行気分で、それこそまた荷物をカバンに詰めてで横浜のおふくろん家に最初2、3日行って帰ろうと思ってたんですけど、3日目4日目ぐらいにおふくろが帰ってきて、あ、お前たちのバイト先決めたから、はっ、
バイト先
なんだそれ。その当時高校中退してたんで、まあ俺はいいやと思って、横浜都会だしと思って、で兄貴はまあ後で退学届出したらしいんですけどでその時思ったのが、横浜って東京に近いじゃないかと、じゃあ俺東京行ってジャックに入れるっていうので、そこからまた情報、オーディション情報を探して応募して養成所に入ったんです。
なるほど。
いや、そのきっかけがないと
変わったわけですよね。
いやでもお父さんもそれでよかったと思ってると思うよ。自然のね、自分の情熱を追うことしかできないんだから、人間っていうのは。
はい、なので本当に運というか、タイミングだったんだなっていうのは思いましたね。
ということは佐藤さんは、はい、その小学校のとかにやっぱりこうヌンチャクをこうやったりとか、はい、こう回し蹴りを練習したりとか、自己流にそういうことをやってたん
です。やってました。ヌンチャクも自分で作って木を削って紐結んで。
だけどみんなそういうことやる人結構いたけど、その思い込みが普通じゃなかったんだね。
普通じゃなかったですね。本当に授業中もなんかいろんなそのアクション絵描いたり、
なるほど、
休憩中には体育館すぐ行ってマット取り出してみんなでバク転の練習とかしたりとか。
なるほど。できたの？
できてなかったです。やっぱ自己流なんで、もう誰 も、ね、もう本当 そんなばっかです、なのでそれこそマット運動、体育の授業ぐらいでしかやってなかったし、アクションなんて見ることしかできなかったんですけ ど、
なるほど。
でもこれをやりたい、別に俳優になりたいと思ったわけじゃないんですね。こういうかっこいいアクションをやりたいっていうので、
ただかっこいい、これやりたいっていう、その本当に気持ちだけで。
わかるわかる。それのね、話には嘘がないね。
はい、
とてもいい。
でもその情熱と同時に、先ほどのそのご病気のリハビリの時の話もそうでしたけど、はい、ある意味こう受け入れてるというか、はい、何かこう仕方がないとか、その流れに身を任せている部分も結構あるんですか、やっぱり。
まあ、どうしようもない時は、まあしょうがないかっていうのは昔からあったんですけど、でもそれだけじゃなかったんで、やっぱり若い頃はとんがってて、先輩でも先生でも、
はい、
演出家の方とか本当に突っかかって喧嘩売ってた人間だったんで、
もうここはこうだと思ったところは、は
い、もう俺がいいって思ってんだったらこれが正解だろうと、お客さんが喜んだんだったら俺が正解だろうって思いながらずっとやってたんで、
とてもいいよその話どんどん言ってよ。
言いたいですね。もうちょっと言っていいですか。とある和風の舞台の時に、まあ、立ち回りがありました、刀で、そして、まあ、演出家の方が、まあ、僕のことをちょっと何か気に入らなかったらしくて、立ち回りしてて、逐一お前足音がうるさいと、いやいや動いてんだからしょうがないだろうと思いながら、はい、もう一回、うるさい、はい、もう一回、もう一回って言った瞬間に演出家の足元に僕とバーン投げつけて、もう稽古場から出て、その稽古場の建物の廊下のベンチに座ってふてくされてたら、主演の方が来て、佐藤 頼むから稽古場戻ってくれというのとかも、あの本当に当たり前のようにやってたんですね。
なるほど。それでだけど別にあれでしょ、あの真っ白のセンチュリーで映画館に突っ込んだりとかそういうことしなかったでしょ。
あ、そういうことしなかった。
それは私の友達だけど、
ね、あ、そうなんです。
あ、そうなんだ。でそれはさ、さっきちょっと気になったんだけど、こう学校を中退されてますよね、はい、それはなんで中退されたの。
ただただ面白くなかったっていうのがありますね。
その頃は結構突っ張ってたの。
突っ張ってはいなかったんですけど、突っ張ってる仲間は多かったんですよ。
でも芯は強かったんだ、はい、別に舐められてもないしってことなん
だ。そうですね。
あ、
はい、別にいじめることもいじめられることもなく、本当にもうある部分、
譲れない
部分っていうのがあったりとか、う
ん、それってやっぱお父さんから来てるのかな。
もう、うちの親父は本当にもう
間違いなくね、
間違いなくそっちの昭和の男っていう感じだったんで、
もうそれがもうなんかこうなんかされちゃ刷り込まれてるんだね。
ありますね。
でお母さんは優しかったんだ。
いや優しくはないです。
あ、
はい、まあおふくろも気が強いタイプだったんで。
でもそこから来てるんだな、さっきのこう今レジリエンスっていう言葉があるでしょ、
はい、
レジリエンスってなんかね、なんか問題があった時にそれを跳ねつける力なんですよ、うん、
はい、
ね、だけどそのあれなんだな、俺どこからそのさっきの病気のね、うん、楽観的なやつとかもうしょうがねえなって来たのかっていうのを先生は遠回りにこう探ってたんだけど、結局ね怒られてる人の方が強いんだよね。あ、
それ
ってわかります。
わかります。
だってこれこうやってね全然無視されちゃってるとさ、こうエネルギーも何もないじゃん、
はい、
だからこうやってぶたれると痛いなって反動で出るでしょ、
はい、
この反動が生きる場面になるから、はい、それだったんかもわかんないなって思ってるんですよね。
それはもうまあ、いい悪いは分からないんですけど、
うん、
そういう環境は多かったです。それでやっぱり何クソってやっぱ思ってて、そしてこの世界に入ってからより一層、俺はこれをやるんだ、これをやりたいから、お前らの言うこと聞かないけど俺はやるぞっていうのはやっぱりありました。
できるよあなたは。だってね、違う、なんかねこう動かす力があるよ、真面目に、とてもいいよ。なんかね後半のねこう喪失巻き舌になってきてるのがね、なんかもうね先生はそういうのが
佐藤さんのこそう思いがだんだん本当に出てきた感じが、
う
ん
う
ん、
徐々にですね、先生の世界へようこそみたいなね、
あこのあの空気に思いっきり
飲まれて
もいいんだよ。
ありがとうございます。
いいんだよ、生まれ変わってのは今青春なんだよ佐藤さん。
ありがとうございます。
でも、うん、佐藤さんまた改めてになりますけど、はい、そのやっぱり実際にご病気されてリハビリ中にそういう仲間の声が本当に嬉しかったっていうお話をされてましたけど、はい、やっぱりこのギラン・バレー症候群によって人生大きく佐藤さん変わりましたよね。
変わりましたね。
どのあたりがその以前と今変わりました、
うん、受け入れるっていうことを本当に思いました、
うん、
前はそうじゃなかったん
です。そうじゃなかったんです、
うん、
ある程度は受け入れられるんだけども、
うんうん、
こっからはもう俺は受け入れられないよっていう壁はあったんです、うん、確実に、
うんうんうん、
でもやっぱりその病気になって一回自分では全く何もできないっていうのを感じた時に、それこそ最初の頃はまあいっかしょうがねえかって思った時から、受け入れると何かと楽なんです気持ちが。で受け入れたらそっからまたあの考え直すことできるんですよ。じゃあこうしようか、じゃあこうした方が面白いのかなとか、これやってみようとかっていうのは病気になる前と後では全く違います、
うん、
これは本当そうですね、
うん、
はい、
うん、
受け入れられるようになったから今こうやって外に出られるようになったし、うん、いろんな人と会えるようにもなったと思うんですね。なので、ま、その最初にあの5月に舞台やらせてもらった時も、うん、さっき言ったみたいに演出家とかに喧嘩を売ってた人間が、
うん、
前情報なしで飛び込みでオーディションを受けて、
ね、
うん、誰も知らないところでお芝居をやるっていうのも、うん、やっぱりその場を全部受け入れるっていう気持ちがあったから俺入れたのかなって思うんですよ、うんうん、
生まれ変わった佐藤さんなんだねこれ。
多分そうだと思います、うん、昔の佐藤和久を知ってる人間は、
うんうんうん、
第一印象怖い、
うん、
話しづらいっていうふうにずっと言われてたんです。
ああ全然違いますね。
違いますね。
本当ですか。
なんて昭和で。
そう、ね、あのちょっと話もずれてしまいましたけど、でも改めてこのそういうふうにまた舞台に戻ってこられて、
はい、
今後やってみたいこと、あるいはこういうことを目標に今頑張っているなどありますか佐藤さんの中で。
まあ、やっていきたいことはもう本当に今まで通りというか、皆さんにまた忘れられる前にまた舞台に立つっていうのはもう一番身近な目標で、まあ、最終的な目標は本当にその映像の方の映画とか、いろんな媒体で映像、ネットフリックスとかそういうとこも多くなってるので、そちらの映像側のお芝居の方もできるようになりたいと思ってますし、まあ近々歌のライブもやらせていただくことも決まっておりまして、まあ、そこら辺もちょっと今、やりたいことがいっぱいありすぎて
だってね、もう頭の中で何本も出来上がってるから、
いっぱいこれまで頭でできてたものが体も今ね動かせるようになってきて、
なので、まあ、今はまだ全力で体を動かす仕事はできないんですけど、今できること、それこそ喋るとか、歌う、あと普通のお芝居、日常の動き範囲ならお芝居ができるっていうのが、この間の舞台でもちょっと確認できたので、そこら辺からまたやり直しなのかなって思いながら、今本当にいろいろ考えて、
とてもいい、はい、さっき俺はな何かできるって言ったでしょ、冗談じゃなくてこうねワクワクしてることが実現するんだよね、今こうやって話してる時に
すごいワクワク、
目がものすごくワクワクしてるから
キラキラしてる、
そう、それをね、だからあんま広げちゃうとさ、何も実現しないで終わっちゃうから、やっぱりね、おそらく頭の中で作った映画の構想とか、原点に戻ってそういうほらね、自分が昔夢見た方向とかをさ、やって形になるんじゃないのかな、
そうですね、
っていう感じがしますよね、ワクワクを失っちゃダメだからね、
もうずっとワクワクしてますよ、
表情が本当に今でも素敵な表情されてます。
夜は寝てくださいよ
、はい、興奮しすぎちゃ
う、ね、
多分今日は寝れます
よかった
セロハンテープ貼って潰すんだな、この目を
逆に
こう、そうですね、
貼って開かない
んじゃなくて興奮しすぎちゃってる
最後にですね、聞いてくださってる方、本当に今日のお話すごく勇気をいただいた方多いと思うので、ぜひ最後にリスナーの方に向けて、佐藤さんからメッセージ一言いただけたらなと思います。
はい、まあ自分がそのギラン・バレー症候群になったことをみんながみんなにアドバイスできるっていうふうに思ってないんですね、やっぱり症状も違えば状況も違うので、でもはっきり言えるのはさっきからずっと言ってることなんですけど、今自分に起こってることとかを一回受け入れると楽になるんです、
なるほど、
そうなったらあとはもう本当に今日のワードになると思うんですけど、ワクワクするんですよ、ゼロからじゃあ何ができるんだ、もう指動かす、動いた、呼吸ができた、うわすごい喋れた、目が開いた、全部が全部赤ちゃんがもう徐々に徐々に人間になっていくのと同じぐらいに感じるんです。なのでどんな状況とかいろんな人それぞれ違うと思うんですけども、一旦自分の状況とか体を受け入れてリラックスした方が先々楽に生活できるはずなんですね、
なるほど、
はい、あともう一つもっと大事なことは、当事者は本当にしんどいんです、大変です、苦しいです、痛いです、でもその周りにいる家族、恋人、そして仲いい人たち、本当に身近にいる人たちが違う形で本当に苦労してるんですよ、本当に大変なことをやってるんです、これは自分も後から聞かされたんですけれども、とてつもないことをやってくれたっていうのは、これも受け入れて、もう心の底から無理にじゃなくありがとうっていうのが一番大事だと思うんですよ、その人たちがいなかったら、正直僕の場合は多分その日の夜に呼吸止まって死んでました、そうじゃなく今ここに入れるのはもううちの奥さんがいたから生きてるっていうのは大げさじゃなくて本当に思ってるんですね、常に、なので、まあ、周りの人に、もう本当ありがとうねって言いながら今の状況を受け入れていれば本当に楽しくいけると思いますので、はい、ワクワクして行ってください、ありがとうございます
本当にありがとうございました今日のゲスト俳優の佐藤和久さんでした。以上、大人の学び直しのコーナーでした。
大人のための大人のラジオ、
今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか。
とリスナーのあなたにちょっとね、うん、改めて聞きたいんだけど、最近このラジオについてどう思ってますかって。なんかね、小屋敷選手がもう熱くなってきちゃって、うん、それにつられてね、ね、人とタイ姉さんもなんかこう、なんかこう、感動の、なんか、ロジオ番組、大人のラジオみたいになってきて、こういうノリはリスナーのあなたから見てどうなんでしょうかっていうことを先生はあえて聞きたいからね、メールでちょっとコメントしてください、はい、参考にしたいと思います。
ぜひこちらの番組皆さんからの、そうそう、あの率直なご意見ご感想、
二人とも壊れてきてるから、
はい、
てかもう先生もちょっと壊れて、もうなんだかよくわかんないから
いや素晴らしいいいお話があったんですからね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、うんはい、あのですね、今後もいろいろなコーナーお送りしてきます。歴史コーナーだったり、チャリンコタイのコーナーだったり、健康歯科のコーナーだったり、社会病理のコーナー、あるいはね、今日のようにゲストのコーナーもお送りしていきますので、いろいろなコーナーに対して、ぜひ疑問質問、こういうゲストを呼んでほしいですなど、ぜひぜひどしどしお寄せください。
それではお時間となりました。お相手は私安倍健人と
小屋敷翔吾と
人とたえでした。
ぜひともメールを送ってください。それではさようなら。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。